アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2551回7月18日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。まだまだ暑い7月ですが、今週オープニングテーマは遅刻大記録です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ちっちゃい遅刻みたいなのあるのかもしれないですけど、ほぼ遅刻はしませんね。会社のオンライン会議でもだいたい1分前には入るようにしています。意外に真面目です。でも収録1分ぐらい遅れますね。すいません。ミロです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ベトナムは交通事情で早め早めに出発しています。先日20分ぐらい前に到着し、時間があると思ってカフェで時間を潰そうと思いました。注文したものが出てきたのが時間の 5,6 分前で、カフェもベトナム時間でした。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。5分前行動しようかなと思って、家の時計を5分早めてた時期があるんです。割とうまく生活できてたんですけど、いろんな時計が電波時計当たり前になっちゃったんで、全く意味なくなっちゃいましたね。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。 iPhone の衛星通信、総務省の技的取得、日本での利用開始は近い、という記事が出ていました。 Apple が日本の総務省から iPhone 14シリーズ、15シリーズで衛星通信を行うための技的を取得したことが分かりました、とのことです。ここではミラさんとハルさんに入っていただいてます。火曜日に引き続きですけど、スミレさんがご都合でちょっとお休みです。記事によりますと、2023年11月30日付で技的を取得していたんだそうです。去年の11月30日。だから iPhone 15に至っては23年の9月発売やから、2ヶ月後にはもう取得してた。
そうですね。ですよ。
確か14も15も製品発表の時に衛星通信で遭難化した時に iPhone で助けを呼べますよ、いうのをアピールしてたと思うんですけど、で、あれの発表イベント見てて、まあ日本はこんなんしてくれへんよなって言ってたんですよね。で、今回こうして衛星通信利用のための認定を取ったということだと、日本でもそのサービスをアップルは展開するのかなという、なんか推測が起きますが、
そうですね。一つは14の時に発表された緊急用の SOS を発信するための機能ですよね。で、あれは確かそういう体制、それを受信して警察なり消防なりに通報するようなサービスやったと思うんですけど、そういう体制を整備しないといけないんですけど、確か iOS 18からの機能ではそういう緊急通報だけじゃなくて、普通に iMessage とか SMS ショートメールとかのやり取りができるようになるんですよね、衛星通信で。
衛星で、
衛星で。だからそっちからのスタートなのかなっていう気はしますけど、まあ、
日本においてはその可能性もありますね。
そうなると時期としては iOS 18が正式にリリースされる秋ぐらいなのかなという気はします。
そんな感じもしますよね。記事でも今は春さんがおっしゃられた衛星経由でメッセージ送受信が可能に受験触れてますけど、iPhone 14の時も2022年9月ですけども、発表した時に衛星通信の費用について対応 iPhone の購入で2年間を無料にすると発表していたんですよね。
あ、そうですね。
で、その翌年の2023年11月、まあ今から8ヶ月か9ヶ月前の時にも、無料期間を3年に延長するって発表してるんですよ。
そうですね。
そう。だから、今15の人らも衛星対応していれば、まだ2年以上、
そうです
ね。対応される可能性はありますよね。
うん、
はい。まあサービス始まってないから何とも言えないんだけど。
はい。
ということだそうです。まあそんなったら15もそうやけど、16で名前の iPhone がもし出たら、まあその辺期待大ですよね。
そうですね。
いろいろと災害も来て、なおかつ災害によって電波が通らなくなるっていうことも考えられますので、そういう時影響の受けない宇宙へ電波飛ばして、 救急 SOS 出せるっていうのもいいですよね、
うん、
衛星通信の電波ってそもそも国内でアンテナからアンテナ飛んでる距離よりもとんでもなく遠いじゃないですか、
はい、
うん、
そんなに強力な電波 iPhone で出せるのかなっていうのが素人なりの発想なんですけど
お
ー、電波といえばエネルギーなんで、アマチュア無線とかでも何ワットっていうのを決めて免許取ってやるんだけど、それでも100ワットでもそんなに全世界カバーするほどは飛ばないわけですよ、
うん、
でも昔から衛星携帯あるから、そうか、飛ぶのは飛ぶ
ね、飛ぶのは飛びますよ、うん、
でも衛星携帯ってもう最近は知らないですけど、うん、出た当初ってものすごいぶっといアンテナついてたじゃないですか、
はい、
先ほど山村さん言ったようにちゃんと飛ばすためにあのぐらいのぶっといアンテナがいるのかなって思ってましたが、
うん、iPhone の中にそういうのが内蔵できるような時代になったんですよね、
うん、そこのアンテナ握った電波飛ばへんなの。
わお。
昔の iPhone の話
を。昔の iPhone の。
ほじくるなって言われそうですけどね。
はい、アンテナゲート事件がありましたね。
そうですね。
衛星が本当にバシバシ使えるようになったら、ギガが足りないとかあんな言うてんのとかはもう全然解消ですかね。逆かな。もっとギガとか取るようになるのですかね。
衛星通信の費用っていうのが、うん、今でもスターリンクとかありますよね、まあ、それでまた別にかかるんで、
ついこの間スターリンクちっちゃいアンテナ出したでしょ、なんかノートパソコンぐらいの。
ああそうなんですね。
パラボラ立ててたじゃないですかあれは、
はい、
前のやつ、うんうん、なんかこの、 あのそういうノートパソコンぐらいの出すってやってましたよね、うん、まあそんなね通信のお話ですと、一般に iPhone で使う通信で一番よく使われてるのは LINE かもしれませんが、ビジネスインサイダーにあった記事でご紹介します。なぜ今アップルが初めて LINE 公式アカウントを運用開始という記事が出ていました。これ三浦さんも X でポストしてたんですよね。
そうですね、はい、
これは 何で見て知ったんですか。
たまたまね、本当いいタイミングで見たんだけど、何だったか覚えてないですね。
LINE で LINE で見たらおもろ
い。 LINE なのか、いや違うと思いますけどね、ごめんなさい。
LINE はもう日本で、私は別としても一般の人にはもうデフォルトメッセンジャーアプリになってるんだろうなという気はしてるんですが、
そうですね。
そもそも2024年の夏にどうして今やっとアカウントを作るってことになったのか。
私も一応登録はしました。
あ、そうですか。
LINE のトークの一覧の一番上の広告が出てくる部分に突然 Apple の方が出まして、LINE で Apple の広告初めて見たなと思ってタップしたら、アカウントができましたっていう、登録してくださいっていう広告でしたね。
それ偽物って疑わなかったですか、その時は。
あ、それは疑わなかったですね。
疑わないですか、まあ、はい、まあ、バナー広告やったらなかなかない、
ね、
はい。
バナー広告なんでね、審査してると思うんで。
で、まあ、限定の公式 LINE アカウントの壁紙。壁紙っていうか、Apple マークに模したコラージュ的な、あの、ステッカーっぽいイラストですよね、これ。
うん。
絵文字あり。ロケットあり、なぜか日本を意識してラーメンありで、
うん、そうですね。
わからんけど、うん、波乱のラインにアップルも参入でね、この記事は出てますけどね。
アップル一応乗っとこうかなという感じなんでしょうけど、
着信メッセージ的にはヘカヘカっていうのはあれラインでしたっけ？なんかそういう音鳴るやつ、ヘカヘカとかいう音鳴る、よく、うん、なんかそういう携帯から聞こえてるのがたまに聞こえて、ああライン使ってんかなって思う時あるんやけど。あれそうですか？
なんか、
あれ音は変えるから。
うん、そう。変えるですけど、デフォルトはね。
デフォルトどんな音やったかな？
知らないんですよ、LINE やってないから。ほとんどやったことないから。
LINE はプライベートもあれば仕事でも使ってます。
そんな言うてみたい。メッセージ自体がやるとする人おれへんから。
ベトナムの場合は LINE よりザロっていうアプリが。
そう、ザロ
普及してますね。
ザロって何ザロ？
出た。
出た。はい、はい。どんな通りですか？
ZALO ですね。ZALO。
ほとんどジャロや。アップストアにありますね。
あります、あります。ザロ、ホーチミン、ベトナム南部の方はこれ、ヤロって発音するんですけど、ヤロとかザロですね。これがベトナムでの事実上のスタンダードのこうメッセージアプリで、は
いはいはい、みたいですね。
どれぐらいスタンダードかというと、役所の役人担当官もこれを使って、はい、うちの何かを申請したりするとザロでやり取りするという担当官のです、それぐらい普及してるんですよね。
ね、ザロショップとかあるみたいですね。オンライン販売可能って。
ただ今ザローでアップルで検索してもなさそうですね、公式アカウントは。
多分アップルのストアアプリは常時使わないじゃないですか。買うときしか立ち上げないでしょ、うん、普通。
そうですね。
だけど、LINE にアップルの友達になってることによって、ずっとアップルはそこに居座れることができますと、
うんうんうん。
そういう意味では、いつも見てもらえるチャンスっていうのは増えるからいいのかもしれないですね。なおかつ気がついて、あ、アップルのはあるね。チャットと同時に下にメニューが出てきて、最新情報を知るというボタンと、商品を購入、はい、あとサポートっていうのが3つ大きくボタンがついてるんですよ。
はい。
こっからチャットする感じで問い合わせることができたり、購入へ持っていくことができるっていう意味では、アップルとしては何かを見出してるのかもしれません。
まあ、あとまあユーザー動向も多少知れるしね、それで。
まあそうですね。はい、はい。
私ちょっと LINE もし分かってないんで、うん、LINE にチャンネルとかそういうのが設けられるの？
チャンネルというのかね、
公式アカウント、
友達か、うん、あ、そうそうかそうかそうか、
公式アカウントってやつですね。
ああ、うんうん、X でも大してワンボタンとか的にやってないから、あんまり LINE とか出ていってもできそうないから
無料でやるとかなり制限されてるので、ちゃんとやろうと思ったらやっぱり有料アカウント作らないといけないと、
ね、有料アカウントっていくらぐらいするんでしょう、
いくらぐらいするんでしょうね。
アカウント作りたいの、はい、公式アカウント。
いや、アカウント、いや、作ったらどうなるかって今考えてると、X でこれやねん。もう LINE とか絶対出回るわけないよな、って思う。
はい。
ギガジンさんのね、別の記事ですけど、Apple が iPhone の決済システムをライバルにも開放することで EU の訴訟を回避という記事が出ていまして、Apple が申し出ていた決済システムの技術公開案を EU、欧州連合が受け入れたんだそうです。iPhone の接触決済処理を自社の Apple Pay だけで許可していたのを EU により反競争的だとみなされたので、高額な罰金を課せられる可能性があったということでした。
うん、
とにかくオープンにしたから許してねっていうことですか。
まあそうですね。
ですね。
うん、
はい。でも、それによって EU が果たして全部それ使うかって言ったら分からへんし。
うん、
EU は EU で携帯会社がやってるのもあるでしょうから。7月11日に EU はこの提案を受け入れて、Apple のアイディアを微調整した最終案に法的拘束力を持たせると発表したそうです。
うん。
まあだから EU とちゃんと合意が取れたいことですね。
iPhone に内蔵されている NFC の決済技術を今までは EU 以外は Apple のサーバーを経由しないといけなかったのが、EU に関しては Apple のサーバーを経由せずに行けるようになるということなんですよね。
はい。記事の最後の方に2024年7月25日までに EU の27カ国とアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタインでアップルは決済システムを開放しなければならないとされていますとありますので、
うん、
7月中には決済システムをアップルは開放するでしょうと、
うん、そうですね、
うん、日本はバリバリ NFC 使ってるから、うん、アップルに全部使用料か手数料取られてるわけですよね
そうなんですよね、
でしょうね。
YouTube 見てたら RCC テレビって広島の RCC 中国放送、ここのテレビのニュース番組が YouTube であったから見てたんですよ。でつい最近のニュースで、うん、ニュース番組のスタッフさんが被害に遭ったいうことで出てきて、なんか iPhone で何回もバーって来るから何かなって見たら、メールで課金がされましたよっていうお知らせ、アップルからの、ダ、
うん、
ーって来るんですって。で最初はいたずらメールやもんって無視してたんですって。
うん、
だからよう見たら1回のお知らせが課金が1万円とかなんですって、
うん、
これは何って言って全部足し上げていったら17万円ぐらいになってたと、
うん、
で怖くなってアップルのサポートとかいろいろ連絡したんやけど、うん、そのちゃんと調べて連絡したらよかったんやけど、生半可な調べ方で問い合わせしてしまったから、最初は変な乗っ取られ方っていうか使われてるっていうのを問い合わせして、17万円のうちの7万円はトラブルという扱いで返金しますって言ってもらえたんですって、
うん
うん、で残りの10万円分は課金が請求来てるから取り消しにしてって言ったんですって、
うん、
サポート側はトラブルの連絡じゃなくて課金の取り消しやから、言うたら購入の取り下げ、一般のね、
うん、
買ったけどやっぱりいりませんっていう返金申請という扱いにされてしまって、でその扱いになると正当な理由の返金申請ではないので、つまり単に買って嫌やから返金したいというだけなんで、うんうんうん、それには応じられません言われてしまったんです、
うんうん、
17万円のうち7万円は返金されたけど10万円まだ返ってこないと、いうので、うんうん、でまあそのニュースでね、それ出てきてて、
その何回かやると後打ちにそうなったんでしょうね。いっぺんに全部言ったんじゃないんでしょうね、きっとね。うん、被害に遭った女の人っていうのが、自分の iPhone 画面見たらちょっと気になったことがあると。自分の写真っていうアプリ開いたら、うん、見覚えのないゲームのキャプチャーの画面がたくさんたくさん出てくるんですって。
うんうん、
これは、アカウントが乗っ取られてるんじゃないかと。いうことがちょっと指摘されてて、まあ、はっきりしたことはまだちょっと解明できてませんよというニュース終わってたんですけどね。多分、なんかの表紙に間違ってどっかの偽のアップストアのなんかページかなんかをクリックしてアクセスしたかなんかなんじゃないかって言ってました。
少なくとも日本ではアップストアでしか課金ってできないじゃないですか、iPhone 上では。
そう、うんうんうん。だからアカウント乗っ取りかなと思う。うん。
アカウント乗っ取りの可能性の方が高い気がしますね。
どこでどうなったかがやっぱ本人さんちょっとはっきりしてないいうことなんでね。
うん。
その人ももう怖いからカードもアカウントも全部作り変えたと。
うん。
で、それでまあとりあえず何も来なくなったとは言ってましたけど、ちょっとそういう最近でもそういうことが起きてるんやなっていうのが分かったんで、ちょっと横で話題に上げてみたんですけど。
少なくとも二段階認証などなど、
うん、
ね。
そうですね。
で、まあ、それでもやっぱりすり抜ける場合もあるので、本当慎重にですよね。うん、
購入の時タッチ ID とかフェイス ID ですか？
はい。そうですね。基本的にはそうです、うん。自分がフェイス ID 認証しない限りは支払いは発生しないので。
そうですね。
うん、私は知る限りはヤフーがうざったいけど堅牢かなと思うのは、ちょっとヤフオク見ようかなと思っても、はい、iPhone に4桁飛ばしたからそれ見てねって言われて、うん、iPad でもう寝転んで見てるのに、また iPhone の充電のところで取りに行って、4桁見てまた入れる。何ほどめんどくさいの毎回やらされるのかなと思いながらやってるんですけど。
パスキーとか対応すれば、そういうのも本来いらなくなるはずじゃないですかね。
ですけどね。うん、
はい、今、本当にいろいろとハッキングとかで、個人情報抜かれてる可能性があるので、ご注意ですね、
うん。
で、私も金曜日かな、海外から電話かかってきて、初めてです。スリランカからかかってきましたので、出たよと思いましたね。はい、もちろん出ませんでしたが。
はい、はい、はい。それは普通に着信であったんですか？
はい、普通に着信ですね。
名前出てました？
いや、名前は出てないですよ。スリランカとしか出てないですけど。あ、もちろん番号は出てますよ。
ギガ人さんにこういう記事がありました。マイクロソフトが中国の従業員に Android ではなく iPhone を使うことと通告という記事が出ていまして、頭の中にクエスチョンマークがちょっと浮かぶんでしまうお話なんですが、マイクロソフトが中国の全従業員に対し、2024年9月以降、業務上使用できる端末を iPhone だけに制限することを通告しましたということです。これロシア政府が支援するハッキンググループによるサイバー攻撃を受けたマイクロソフトは世界中でセキュリティを強化しているということなんですけども、中国拠点においてはこの9月以降 Android 搭載デバイスは排除することは発表しているそうで、マイクロソフトは中国の従業員に対し仕事用のスマートフォンにログインする際は iPhone を使用して本人確認をすることを義務付けると通告しているそうです。
なるほど。
Windows Phone じゃないんですね。
そうやけど。
もうないけどね。ないって怒られるの。あるんがあるんかな、Windows Phone ってまだ。
でしょうね。
もう新規ではもうないんですよね。だから昔に発売されたんが、
使ってる人いる。
いるかも。
かもしれないね。
OS とかのバージョンアップもしてないんじゃないですかね、もう。
なぜか、Microsoft さんが iPhone を支持してくれる、支持してくれるというか、まあ iPhone 一択なんでしょうけどね。セキュリティと比べたら、Android よりもと、
ね。管理もしやすいっていうのがあるんでしょうね。
マイクロソフトの広報担当者は、これらの地域では Google モバイルサービスが利用できないため、iOS デバイスなど必要なアプリにアクセスする手段を従業員に提供することを検討していますと言ってるそうで、ファーウェイとか Xiaomi などの Android 端末を使用している中国国内の従業員には iPhone 15が1台ずつ支給されます。いいですね。やった、俺も iPhone ユーザーやとか言ってるんですかね、ひょっとして。ただ、個人が使う Android 端末の使用は引き続き認められますということです。
iPhone に変えてもセキュリティ高いんですかね。政府がこうしてねって言ったら、やっぱり今 Apple はその方向で調整してるじゃないですか。
はいはいはい。
そうすると少なくとも政府に対する、こんなこと言って怒られるかもしれないけど、個人情報は流れてたらダメだ。
そこはもう中国でビジネスしてもないところですね。
うん、ね。
ちょっと微妙なんですよね。まあ私は古いアップルユーザーやから、マイクロソフトはやっぱ Windows 通じてちょっと Mac とバチバチの時代が長かったから、 とかアップルのこと避けてる、いや避けはしないやろうけど、ビジネスがあるから。でも、うん、Google と Android に関してはまたこれまでのまた立ち位置別やけど、やっぱりそこもちょっとバチバチしてるから、マイクロソフトもどっちつくんやろうみたいな感じはねあったんですけど、まあ、どっちがつくってそんな仲良し講師の話をしてるわけじゃないけどね、これはビジネスですからね。2024年夏の AUGM 大阪開催のお知らせです。2024年7月20日土曜日、会場は貸し会議室 AP 大阪梅田東です。時間は12時から18時で、途中の入退場が可能です。当番組レギュラーでいらっしゃる大井先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後午後6時半から海鮮居酒屋鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は5000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。当番組にもリンクがありますが、 AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。当番組は X にポストしていただきますと、こちらで検索していただきます。シャープワンモーターの声、シャープアップル、シャープフジアファ、シャープアップルニュースラジオでも結構です。いろいろつけてポストしてください。ナイクさんからはアップルビジョンプロを体験してきました、すごいけど惜しい、欲しいまでいかなかったですと写真入りでいただいてまして、これはアップル心斎橋なのかな、実際ご自身がゴーグルつけてる写真を横に、前にあれ、これは GoPro かなんか置いて撮影されてますけどね。で、ヨシリンクさんも7月13日に、これが売り込みたい新製品ですか、ああそうですか、実物は美しい、軽い、質感は素晴らしいように見えると
ように見える、
実物の写真をツアーで、多分これも体験のために行かれた時の写真なんでしょうけどね、あげてもらいます。
ヨシリンクさんは買ってくれると信じてるんですよ、私勝手に。
はいはいはい、いや買うでしょうここまで、うん、あ、その前の日にも本日の商談会場生半可なプレゼンでは成立しないぞって書いてました
ね。表参道ですね。
そうですね、表参道ですか、
う
ん、これは。
そうですね、表参道ですね。
さすが表参道はちゃんとしたソファー席なんですね。
うんうんうん、
はい。川崎はちゃんとしてないソファー席だったんですか。
あ、そうです。ナイクさんのような感じのテーブル席です。
いやね、今北海道とか東北の方もアップル札幌があれば、仙台あれば、我々もビジョンプロが体験できたのにと思ってらっしゃるかもしれないので、そうですね、アップルさんぜひともそういうストアがないエリアも今後どうにかしていただけたらと。
そうですよね。
プレミアムリセラーさんでもビジョンプロを置くようになれば、
あ、そう、ね、
やらないかな。でもね、仕入れにはちょっと勇気いるよね。ビジョンプロ、ナンバープレミアムリセラーさんでもね。でも噂では廉価なものが別に企画されるんではなかろうかみたいな話もあるので、そっちに期待していこうが現実的だなとも思いますが。なんかね、YouTube で前から AR グラス、XR グラスみたいな、よく見てたんですよ、私。ビジョンプロが出てから以降は、あんまりそういう話題っていうか、その YouTube 動画上げる方が本数減った気がする。なんかやっぱビジョンプロほどではないしなみたいな気がしてしまったのかもしれないですけどね、そういう方たちがね、わかんないけど。伊達直さん、Apple で求人、勤務は横浜。おお、何でしょう。アップルのオンラインストアの求人広告、求人だそうですけど。
横浜ってアップルはなんか研究
家族です
よね。確かにね。それかもですね。
すごいですね。これ望ましい資格って言って、まあ、こんな人が欲しいみたいなのが書いてあるんですけど、うん、その中で、ストレスの高い、ペースの速い職場環境でも前向きな姿勢を維持できる。
なかなか。
最初からブラックって言ってるようなもんですよね。チャレンジしたい人も、アップルやからね、やっぱり行ってみたいという人もいるのかな、
うん、
どうします、もうアップルからオファー来て、でもブラックやけどなって言われて行きます、給料も見合うほどでねんけど、
うん、よし、いや私は行こうかな、行こうかと思いますね、はい、
あとですね、ジークパンヘッドさんからは M1 MacBook Air の日本語環境をどうにかしたくて Google 日本語入力をインストールしようとした、前に動かなくなっていたものだが、同じような人でインストールに成功したという人がいて、開発版を試してみた。前のバージョンをアンインストールし、開発版をインストールしようとしたがダメ。ということで、インストールできませんでしたというダイアログの絵を貼っていただいてました。Google 日本語入力って、ベータ版みたいなのはなんか昔見ましたけど、どうですかね。
やめちゃったような気がしたんですけどね、Google 日本語入力って。まだあるんでしたっけ、うん、あれ。まだあるみたいですね。
ありますよね。
うん、
入力した内容は Google に送られるのですかっていう Q&A に、いいえ、Google 日本語入力を通じて入力された単語や文章は送信されることはありませんって。ほんまかな？また試してうまいこと言ったという方がいらっしゃったら情報共有で教えてください。ジークバーヘンドさんがちゃんとインストールできるようになるかもしれませんので。
うん、Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの2回買ったもの。iPod mini が出た時即買いしたのに電車でなくし、悔しいからすぐ同じ色のモデルを買ったとか、iPad Air を愛用していたが家族に取られてまた Air を買ってきたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年7月23日火曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は7月20日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。